日本語仕様の盲ろう者。埼玉の盲ろう者の中で全盲ろうで日本語使用者は M さんと H 君です。この2人は50音指文字と点字を使っています。例えば今日は天気がいいですねという言葉は1文字ずつ全部並べて伝えます。今日晴れと手話で伝えればとても早いです。でもどんな言葉を使って話されたのかは分かりませんね。今日は晴れだね。今日は良いお天気ですね。良いお日和でございますわね。本日は晴天なり。今4通りの言葉を使いました。日本語仕様の通訳ではこんな言い方の違いも全部伝わります。高3になった H 君はこれまで使っていたお父さんお母さんという言葉を父母に変えました。もし H 君が手話を使っていたらこの変化はなかったということになります。手話使用者と点字。埼玉でも手話使用の盲ろう者ですでに点字を覚えて使っている人がいます。O さんは分厚い点字の本を読んでいますね。大変な努力だったと思います。点字や指点字の50音の形を覚えることはそれほど難しいことではありません。でも点字は仮文字だけを使います。文字が読めても意味がわからないことがあります。点字や指点字を覚えるためにはまず日本語に慣れてください。指文字だけで日本語を表したり読み取る練習、メールを仮文字だけで書いたり読んだりする練習もするといいでしょう。これに慣れれば指点字を使ったり点字を読むことがやりやすくなると思います。点字の大切さ。点字が読めれば全盲ろうになっても情報を自分で読むことができます。手紙のやり取りができます。点字の本も雑誌も新聞もたくさんあります。パソコンがあればピンディスプレイを使ってメールのやり取りもできます。インターネットを使ってたくさんの情報も読み取ることができます。埼玉には O さんの他にも M さんという先輩がいてくれます。手話使用者でも点字を読み取れるようになるという証明をしてくれています。盲ろうの方たちにはぜひ点字を覚えてほしいです。苦労するだけの値打ちはあると思います。指点字の練習。指点字は一人では練習できません。盲ろう者が指点字を覚えるためには指点字を打ってくれる人が必要です。周りの人たちが先に指点字を覚えておく必要があります。手話使用の盲ろう者が指点字を覚えるときに手話での説明が必要です。また指点字を使うようになっても日本語独特の言い回しなどは手話に近い単語を中心とした短い文章に置き換える必要も出てきます。こんなとき手話を知っていることがとても役に立ちます。埼玉県とは反対に盲難聴の盲ろう者が多い県もあります。盲学校の先生や転訳者が中心になって友の会ができたからです。この県では点字使用の通訳者たちが皆さん手話の勉強を始めています。メインの通訳手段。指点字を練習しても手話使用の盲ろうの方たちが将来も指点字通訳を受けるようになることはほとんどないと思います。ではなぜ指点字を覚えるのか。一つは将来点字を読めるようになるためです。そしてもう一つは日本語使用の盲ろう者と直に交流できるようになるためです。日本語使用の盲ろう者も手話の単語や指文字を学習しています。直に話せるとお互いに理解し合えるようになります。お互いの理解が足りないと、あの人はなぜ日本語が下手なのとか、あの人はなぜ手話が覚えられないのかしら、こんな言葉が出てきてしまいます。 お互いの使う言葉の違いを尊重して理解を持ってください。スピードの出る指点字。手話は話し言葉に十分ついていける速さがあります。ただし内容重視で日本語としての言葉そのままは伝わりません。手書き文字、指文字、ノートテイクなどはどうしても遅いので、話の内容も要約して伝えることになります。ブリスタ、指点字はどうでしょう。熟練した通訳者は発言者の言葉をほとんどそのままの速さで打ち出すことができます。ただしブリスタや指点字のスピードというのは、読み取りをする盲ろう者のスピードに合わせなければなりません。10月に、東大の教授になられた福島聡さんを知っていますね。福島さんには、相手の話がすぐにそのまま伝わります。これは通訳者が指点字を打つのが早いから伝わるのではありません。福島さんの読み取りが早いのです。全盲ろう者の使う通訳手段の中で、話をそのまま一番早く伝えられるようになれるのが、ブリスタと指点字です。そして指点字はブリスタと違って道具を持ち歩く必要がありません。誰とでも話せる手書き文字。手書き文字は通訳手段としては遅いです。でもこの手書き文字は別の意味で役に立ちます。日本人なら誰でも盲ろう者に話ができます。手話、指文字、点字を知らなくてもいいからです。埼玉の盲ろうの方たちも手書き文字体験もしておくと良いと思います。手話使用の盲ろう者の場合、すべて通訳者に頼るということに慣れすぎているように思います。すべて通訳してもらうより、名前だけでも直に伝えてもらうと、とても親しみが湧きます。相手が手話を知らなければ、手書き文字で話ができます。ブリスタと指点字。私が盲ろうの方たちと出会ったのは20年前。福島聡さん以外の盲ろう者はこの頃から指点字の練習を始めました。当然私たち通訳介助員も一緒に練習を始めました。まず点字を覚えた盲ろう者は皆さん自分でブリスタを購入しました。どこに行くにもブリスタとテープをリュックに詰めて持ち歩きました。通訳にはブリスタを使いながら、一方で指点字の練習をしていました。そして指点字のスピードが上がって、ブリスタを持ち歩かなくても良くなってくるまでには、皆さん5年ぐらいはかかったと思います。今では全国盲ろう者協会でも、各地の友の会でもブリスタを常備できるようになりました。リュックに入れて背負って歩く必要はほとんどなくなりました。日本語対応手話。さて、手話でボランティアという表現があります。私はこの表現がとても好きです。ボランティアという言葉の意味は無料奉仕という意味だけではありません。自分の意思で何かの仕事に志願して入ることをボランティアと言います。盲ろう者向け通訳介助員にはこのボランティア精神の部分が大きいと思います。手話や点字という知識や技術だけがあればできるものではないからです。手話のボランティアという表現を考えてみましょう。盲ろう者は何でもやってもらう人、通訳介助員は盲ろう者に言われれば何でもやってあげる人ではないということです。双方からの歩み寄りが大切です。以前ある盲ろうの方が、もっと手話の技術の高い通訳者を集めてきてくださいと発言をしたのを聞いたことがありました。私はとても寂しく感じました。これは自分だけを中心にした考えだからです。盲ろう者向け通訳者になりたいと思って来てくれた人の手話が下手だから、もっと上手な通訳者を探してきてほしい、ではせっかく来てくれた通訳志願者は捨てるのでしょうか。両方から歩み寄りましょう。手話が下手なら教えてあげてください。日本手話はわからないけど 日本語対応手話ならわかるという人もたくさんいます。盲ろうの方たちも相手がわかる手話を覚えて使う努力をしてください。手話使用の盲ろう者が日本語対応手話の勉強会を開いている友の会もあります。これが歩み寄りだと思います。日本語対応手話の勉強は日本語の勉強にもなり、そして点字を使う勉強にもなるということです。